元親亡き後、元親の思いとは裏腹に没落への道を歩んでしまった長宗我部家。最終回の今週は長宗我部盛親の最後、そして長宗我部家の存在が土佐と土佐人に与えた影響についてのお話です。
八尾の戦いで敗れた時にそこで切腹するのが潔さじゃないかなんていう人もいるんですね。でも盛親には盛親の考えがあり、最後の最後までお家再興、そして自分が死んでしまっては完全に長宗我部家が絶えてしまうということを考えて、生にしがみついて執着して、なんとかもう一花っていうのをね考えてたんじゃないかなっていう、まあ、全て想像なんですが、こともあったんでしょうかね。今日まで逃げて京都の八幡というところの湿地帯に追っ手を逃れるように潜んでいるところをとうとう見つかってしまって逮捕されてしまうわけです。
囚われの身となりまして、そして、まあ、最後まで徳川家康に向かって刃を向けたということになりますから、もう逆底以外の何者でもないんですけれども、これはもう徳川家康の下す処分といいますとですね、非常に厳しいものということになるんですよね。
もし盛親の息子あるいは娘が徳川家康の四天王と言われた本田でもいいでも誰でもいいですが、そこと婚姻関係でもあれば、死一刀減ぜられてどっかの島に流されておしまいという措置もあったのかもしれませんが、そういう人間関係全く作っておりません。ですから誰も盛親の弁護をしてくれる者はおりません。ですから当然打ち首で、そしてもう切腹なんかさせてもらえません。罪人扱いですから京都の六条河原で首をはねられ、そして盛親の残した子供たちもそれぞれ見つけられて、男の子はほぼ全員処刑されたというふうに言われております。
長宗我部盛親はいくつだったんでしょうかね。
去年41歳でした。
ここで長宗我部家というのはですね、耐えてしまうということになったんでしょうか。
政党は一応耐えてしまうということになりますが、傍家のいくつかの家が残りましてね、そういった家のご子孫が、まあ、江戸時代を生き抜き明治期になって、長宗我部をもう一度名乗って現在に至っているということもございます。
はい、そんな中でですね、まあ、その人が長宗我部家を盛親をこういうふうな方向に進めてしまったとは言いませんけれども、非常に大きな発言権があったと言われるその久竹蔵之助という人はですね、結局ちょっとどうなったのかなっていうのを伺っておきたいんですけれども、
はい、あれほど盛親の後見役として重要な仕事立場にあった人ですから、本来は大阪冬の陣夏の陣の場所にいなきゃいけませんね。しかし久竹蔵之助の名前は盛親が京都に蟄居になった後忽然と全く出なくなるんです。
はい、どこに行っちゃったんでしょう。
九州の加藤清正に仕官して、清正自身も潰れちゃいますね。その後は熊本の細川家に久竹家は仕えてずっと江戸時代過ごしていくということになりまして、長宗我部家に帰参することはありませんでした。ですから盛親最後の戦いの時に最大の後ろ盾として盛親と共に死ななければ本当はいけなかった蔵之助はいなかったんです。
これはこれでまた皮肉と言いますか、何と言いますかですね。
まあ人によっては久竹蔵之助を希代の悪臣だなんていう人もいるんですがね、私は必ずしもねそういうことではなかったんじゃないか。久竹にはおそらく久竹の考え方があって、九州の地で長宗我部家がいつか復興できるための何か自分のできる方法というものを考えてた可能性もあるし、もし盛親が将来的に許されれば自分が今仕えている殿様に頼んで盛親の身柄なり何なりを引き取らせるようなそういう動きをしようとしたとか、いろんなことが考えられるので、裏切り者とかですね、そういう形で久竹のことを片付けてしまうのはちょっと安直物語的かなと気はいたします。
はい、盛親の死によって長宗我部家が耐えたんですけれども、長宗我部家というその存在に対して野本さん、最後に何かこうありますでしょうか。
私がこの間に着任をしまして、18年間長宗我部元親を中心とした長宗我部氏に対する研究というものをやってきたわけなんですけれども、やはりロマンがあるんですね。土佐に生まれ、土佐人として 坂本龍馬はあまりにも有名ですが、それ以外にも今から430年ぐらい前に元親という人を生み出し、そして息子四男の森親の代で家は潰れるんですが、何百年経ってもこんなに土佐の人にある意味慕われ忘れられない存在でいるっていうことに非常にやっぱり魅力を感じるんですね。ですからこれからもあらゆる角度で、元親あるいは長宗我部氏というものに対して関わっていきたいというふうに考えているんです。今若い人にも大変人気が出てまいりましてね、関心が高まるということはいいことです。長宗我部氏の時代がより多く理解されることがその次の時代である江戸時代山内氏の時代を理解することにも結局つながるわけなんです。その2つはバラバラの話ではなく水面下では歴史としてつながっているわけですから、江戸時代山内氏の土佐のことを知りたければそれ以前の時代のことを知る、でそしてそれがどういうふうに水面下で地下水脈のように土佐人のアイデンティティを形成していき受け継がれていったのかということを総体としてですね知っていく学んでいくということに意義を感じるわけなんですね。ちょうど2015年、大阪夏の陣が終わって森親は死んで400年目にあたるわけですが、その年にまた何か大きい研究成果を公開できたらというふうに思っております。
はい、5月からお送りしてきました長宗我部元親オンザヒストリー、長宗我部元親そして長宗我部家についてのお話を高知県立歴史民俗資料館学芸チーフの野本明さんに伺いました。野本さん、本当にここまでありがとうございました。
ありがとうございました。